ね。何してんの？
種ラジってんの？
種ラジ。
どうも、オレンジです。
たとえ100万人が楽しそうにしていたとしても、そこに楽しみがない、たった一人のあなたは、無理に笑うことはありません。ポンです。
世の中全部歌にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
さあ、ということで、カノー姉妹のファビュラスワールドのオープニングの、セリフから聞いていただきましたけども。
すげえスピリチュアルというかね、やべえなって思いましたけど、そうなんですね。カノー姉妹なんですね。
そうなんですよ。今ね、スポティファイのジャパントップポッドキャストでですね、1位を。
マジっすか。
まあいろいろこうね、ランキングがありますから、これじゃないかもしんないけど、まああれですよ。2位が英語聞き流しとか。あと3位がジュジュトーク、呪術回戦ですね。で、英語で雑談とか、あと歴史を面白く学ぶ古典ラジオとか、
ああ、有名、
結婚したい乙女たちのアダルトークとか、で、8位に霜降り明星のオレント日本とかが入ってます
よ
ね。
ようやく芸人さんぐらい
になってますね。はい。ダイアンさんとか、あと、ジェンス・ホリミカのオーバーザさんとか、なんかそんな風に続いていくわけですね。
それね、かつてね、結構上位にいましたよね。
そうです。まあまあ、あのね、スポティファイのランキングということで、どうですか、オレンジさん、うん、ポッドキャスト聞いてます？配信してる側ですけど。
僕聞いてる方だと思いますよ。まあ固定で聞いてんのはいくつかだけですけど、うん。まあちょいちょい他で、なんか面白そうだなと思った回であったら聞いてたりしますし。
何個ぐらい聞いてるとかありますか？
メインは4つかな ?3 つかな ?4 つか。うん。
それを、
ぐらいですね。
時々タイトルとかテーマで聞いたり聞かなかったりみたいな。
あ、だそれ以外ですね。4つについてはほぼ毎回聞いてるけど、他は、なんか、ちょいちょいツイッターとかに流れてきたら、それちょっと聞いてみたり、みたいなのはあるってことですかね。
なるほどね。さて、今回はですね、種ラジのメディア覗きということで、はい、いろんなメディアを覗き見て、伝え方、伝わり方、使われ方などを、社会や未来の視点で見ようというコーナーですよ。メディア覗き。ということで、今回は、なんかね、ポッドキャストの聞かれ方についての調査が出てまして。で、それを、まあ、元に、まあ、ポッドキャストの聞かれ方の将来とか、まあ、こんな風になったらいいなとか、まあ、こういう人増えるかなとか、いう話とか、まあ、あと、普段ね、聞いてるポッドキャストの話などもできればなというふうに思っておりますが。
なるほど。
はい。でですね、この、まあ、今回出た調査というのが、ポッドキャスト国内利用実態調査2021というやつで、
うん、
音なるっていうところ、なんかポッドキャストのランキングとか出してるところですね。あと、まあ、朝日新聞が共同で出した調査なんですよ。うん、国内20歳から69歳の1万人と、その中から人口比で抽出したポッドキャストを日常的に聞くユーザー600人への調査結果だそうですよ。はい。なので、まあ、めちゃくちゃ多いかと言われると、そこまででもなかったりするわけですが、まあ、でもちょっと、雰囲気などはつかめるのかなということですわ。はい。で、まあ、いろいろ調査がいっぱいあって、全部僕らが紹介するわけにもいかないんですけど、この調査の中で、どれくらい、ポッドキャスト、聞いている人がいたと思います？全員が聞いてるわけじゃないからね。1万人のうち何人か聞いてるってことなんだけど、何パーセントぐらい聞いてたと思います？
100人ぐらいじゃないですか。
100人。100人。パーセントでお願いできますか？一応6。
1% じゃないですか。
1%。
1% じゃないですか。
なるほどね。まあ、これちょっと探し方なのかな、インターネット調査ということもあるから多いのかもしれませんけど、ほとんど聞かない。聞かないという数値を除くと 14.4%。
うんうん。
ということだったですよ。
え？じゃあ残りは聞いてるってこと
か？あ、逆逆。聞いてないのが、まあ、85.6 で、聞いてるのが 14.4 ってことですね。
ああ、なるほどね。うん。まあ、そっかそっか。うん。
はい。
わかる気がします
。まあ、ですから、周りの人で、まあ、10人いたら1人と半分ぐらいが聞いてるってことですね。
うん、うん。
ということに なるわけですが。で、なんかこう、ユーザーの分布図なども一応これ調べた中で言うと、なんかね、男性が多いみたいです。でも多いっつっても 56.8 ですから、まあめちゃくちゃ多いってほどじゃないかな。
うん、うん。
まあただこの一般ユーザーってものと比較するとやっぱ男性の方がちょっと多いみたいです。まあですからまだこう、創世期のちょっとこう、IT がちょっと詳しい人向けみたいな感じにちょっとなってるのかもしれないよね。で、まあ、もう一方では、その、そういう女性向けが少ない。まあ、ちょっとその言い方も、また語弊なんでしょうかもしれん、はしせんけど、まあ、そういう感じではあります。で、結構ね、細かなことも説明し、聞いてて、例えばね、家族構成とかも聞いてんの。
ほうほう。
で、そうするとね、独身の人が、一般のユーザーの比率に比べると、ちょっと多かったりするんだって。
独身が多い。
まあ、この、元々のデータが3割が独身者。以降が、ま、最大、うん、既婚者なんですけど、ポッドキャストの場合は、元々は3割ぐらいの独身者が 36.8%。まあ、ちょっと増えるみたいなことがあるんですって。うん、まあ、でも、逆に言うと、ほとんど既婚者ってことだよね、これね。うん、まあまあ、だからま、それはいっぱい、社会的な割合に割と近いものなんだとは思いますけど。あと、まあ、なんかね、経営者が多いとかね、使える金が多いとかね、なんかちょっとだけこう、ハイクラス感をちょっと漂わせるような結果になっているんですけど、聞き方ですよね。オレンジさん聞いてるポッドキャスト、これ、毎日配信のものとかもあるんですか？
毎日は、それこそ、ごめんなさい、何回も出てきますけど、TBS ラジオのアフターシックスジャンクションの、ポッドキャストの形のやつは、平日は毎日ですね。
そうか、それは、まああれだね、まああんまり区別してもしょうがないけど、ポッドキャストでは一応、元はなくて、通常のラジオ。
まあラジオ番組ですね、
元々はね。ね、うん。なるほどね。で、これね、ポッドキャスト聞く頻度と番組数っていうのがあるんですけど、週1回以上聞いてる、人は 67.6%。まあ、聞いてる中でってことだよね、うん。で、ほぼ毎日聞いてる人っていうのもいるのよ。で、これが2割いるんです。20%。ですから、こう、種ラジを聞いてくださってる方はここに入るのか、それとも、ま、種ラジでも、つまんなさそうっていうのは聞かない。いや、まあ、まあ、偶然今日聞いてくださった方はね、どう思うんだっていうのもありますけど。あと、よく聞いてる番組数で言うと、1個しか聞いてない人っていうのが 24% なんですよ。
うん、うん。
で、2番組以上聞いてる人のが多いんだよね。そう。中には10番組聞いてる人もいますよ。
10番組。まあね、ラジオとかでもいますもんね。結構な数の毎週見てる、聞いてる人ね。
そうそう。まあでも、ポッドキャストで10番組以上となると、結構なヘビーユーザーって感じもしますよね。
まあでもラジオに比べると、時間的なね、制約はまあ短いのかもしれないですね。15分とかで終わる番組もあったりするし結構。
まあでも、なんとなくですけど、まあそのオレンジさんもそうかもしれないけど、わざわざ聞かないとポッドキャストって聞けないじゃん。流し聞きっていう概念は、まあなくはないんですけど。
これが難しくて、なんか、最近、まあ、スポティファイで来ないか。通知とかが来る設定にできたりすると、うん、その普通にスポティファイとかで毎日音楽を聴く人は、なんか最新の、なんだろう、エピソードが更新されててわかるんですよね。スポティファイとか見てると。
まあでもそれもあれでしょ？要するにこれを聴くつもりだっていうお気に入りをしてるってことでしょ？
あ、まあまあそうです。前提としてそうですけど、ラジオに比べると、その、なんていうの、通知されるがゆえの、その毎日のルーティンの中に組み込みやすいっていう面はあったりするんですよ。
まあなんか、そうね。だから、なんとなく辰巳拓郎の番組聞くとか、そういう自動車天国的な番組聞くとか、そういうことはないでしょ？
まあ、辰巳拓郎って言われちゃうとないですけどね。そうね。
いや、だから、そういうことで言うと、10番組っていうのは意識的に聞く。まあ、それは、仕組みはね、あるとは思うんですけど、すごいなと思ったりしますよ。でやっぱりこのコロナ禍中に聞き始めた人が多いなんていうデータもあったりするんですけど、先ほど聞き始めたきっかけってちょっと聞きましたけど、 まあ、きっかけっていうかその SNS に流れたみたいな話ありましたけど、
うん、
僕は、どういうふうに聞き始めるかといえば、やっぱりこう、まあ、僕は結構ラジオ聞いてるんだよ、普通のね。TBS ラジオよく聞いてるんで、TBS ラジオに出た人がやってるポッドキャストとかを探すとか、いうことが、うん、まあ、結果論かもしれないけど結構多いなとは思ってて、で、あと、あんまりタレントさんのは聞かないかな、そのお笑い芸人さんとかは。時々、
うん、
ロバートがさ、ラジオでコントとかやってたりするから、そういうの聞いたりとかあるけど、うん、まあ、あんまりわざわざポッドキャストで会わなくてもいいかなって思っちゃったりもするから、っていうこととかだっけ、うん、あとね、あとだけタネラジでもよくあるんですけど、やっぱ、ポッドキャストやってると、ポッドキャストやってますよっていうなんかこう、お知らせも来るし、ちょっといいねをつけてくださる方も多いんですよね。
ああ、ツイッターとかでね。
そうそうそう。なので、そういうポッドキャストやってますっていう風な方々とのやりとりみたいなことは、まあ、時々あるから、そういう風に見つけたりはするんですけど、で、実際この、うん、実態調査を見ると、まあ、口コミが、37% ぐらいあるんですって、それが一番多い。で、その後、Spotify、Amazon、ミュージックで聴けるようになったということで、ポッドキャスト聞き始めた人が多いということなんですね。で、一番最初にポッドキャスト聞き始めたって、なんか、覚えてます？
一番最初に聞き始めた、
うん、ポッドキャストを聞こうと思ったっていう。例えば ジェンスーさんと堀井美香さんのオーバーザさんっていう番組は、もともとその、生活は踊るっていう午前中、TBS と、TBS ラジオの午前中にやってた番組のパーソナリティの二人が、まあ、金曜日の放送がなくなったので、じゃあポッドキャスト始めましょうっていうことで移ったというか、まあ、そのコンビがポッドキャストに行ったんですけど、それでポッドキャストを初めて聞いたって人も結構いますよ。
ラジオ
か、ね。そうそうそう。番組の中でそういう話も出てきたりするんで、まあ割とやっぱ人ベースっていうのはあるのかなと思ったりしますけどね。
いや、僕も人ベースっていうか、そうですね。今聞いてるやつは、それこそ歌丸さんのやつで言うと、前のアフターシックスジャンクションの頃からずっと聞いていた流れっていうのもあったりする。まあ歌丸さんで言うと、他にマイゲームマイライフっていうね、ゲームについての番組とかやってるので、それを聞いたりだとか、あとは一時的にそのアマゾンとかでも、ポッドキャスト、今だとオーディブルかなとかでやってて、まあそっちは聞けてないんですけど、でもアマゾンの方の、ラジオを、クリーピーナッツとやっていたラジオとかも、ラジオじゃないや、ポッドキャストだ。アマゾンでしか聞けない、ポッドキャストとかも聞いてたりするので、なんかまあそういう人ベースで、もともとツイッターとかでフォローしていた人とか、記事とか読んで面白いなと思っていた人たちのエピソードを聞くようになるっていうのは、まああるでしょうね。というかほとんどそうかな。人ベースですね。
そうだね。さあ。で、まあその、聞き方の話なんですけど、まあこの話題でも一番トピックに上がってたのは、ポッドキャストを聞くプラットフォームって何ですかっていう質問があって、これの一番今多いのが、Spotify なんですね。
あ、僕それです。Spotify と、はい、まあ、ラジオクラウドだけですね。うん、TBS ラジオ、ラジオクラウド。
で、Spotify は 34.9%。で、1位ですね、うん。で、2位の Apple Podcast。Podcast といえばこっちってイメージもありますけど、こちらが 29.7%。
うん。まあでも、競ってる感じがあるんですね。
そう、まあ 5% の差だね。で、その次が Amazon Music で、これが 24%。これも 5% ぐらい違うと。
あ、でも3位 Amazon なんだ。
そう。そして、次がウェブサイト、それから Google Podcast ということになるんですね。そうそう。でもね、やっぱ Google Podcast 以降は一気に下がるんですよ。Google Podcast が 14.6% で、その下が Podcast Addict っていうやつです。これが 4.4% ですから、まあほとんど差がないぐらい、
他ちなみにあるんですか？そういうもの。いや、アンカーとか入ってるんですか？
アンカーそのもので聞くっていうのはここ入ってないから、これウェブサイトになるのかな？だけど、まあまあ、いっぱいありますよ。僕でもほとんどわかんないけどね。ミキサーボックスとか、プレイヤー FM とかありますけどね。だからまあ、プラットフォームもまあ、これね、どこが取るのかっていうふうな話に なっていく。
まあ基本、まあ僕たちもそうですけど、一気に一つの音源ができたって、アンカー的なものを経由すれば、アップルにも、スポティファイにも、グーグルにも、アマゾンにも、かな？アマゾンは流れないか。一気に流すことができるサービスはあるので、まあ、それをどの端末で聞くかとか、あとスポティファイについてはね、オリジナルコンテンツ、まあアマゾンも最近始めましたけど、スポティファイでしか聞けないものとか、アマゾンでしか聞けないものとかあったりするので、うん、その分なんかユーザーが増えてるのかもしれないですね。
そうだよね。僕はアマゾンのポッドキャストで、ジャム・ザ・ワールドっていう、もともと普通の FM 局でやってた番組があるんですけど、これが映りました。
誰が出
て
たやつでし
ょ？堀潤さんとか、津田大介さんとか、がやってた、まあ、報道解説番組みたいなものかな。
うん、
で、そこで、これもね、平日はずっとやってて、まあ、結構面白いネタだとか、あと、まあ、ゆっくり一つのテーマで話してくれるので、まあ、セッション22よりもゆっくり聞けるみたいな感じもあったりしますかね。
それは、だから、ラジオ番組としてやってたのが、アマゾンだけで聞けるようなポッドキャストとして流れてた。
もともと、やってた番組が、まあ、コーナーがなくなったんですよ。で、それで、まあ、ポッドキャストに移ったりして、で、ずっと聞けてたんだけど、まあ、おそらくアマゾンお金かなんか出したのかな。アマゾンの独占のコンテンツに今もなって、
独占になって
るということなんですよね。だから、まあ、このプラットフォームっていうのは、まあ、普段やっぱ音楽聴いてるとかっていうところから映ってるっていう方が多分正しいと思うんですよね。いきなりポッドキャスト聴きたいからっていう風な人もいなくはないだろうけど、おそらく、まあ、スポティファイでよく音楽聴いてて、あ、なんかポッドキャストも聴けるんだって言って聴くみたいなこととか。
結構積極的にね、スポティファイ自体がポッドキャストの会社とか買収しましたからね、いくつかね。
そうそう。まあ、あとね、テレビ番組、ドラマとかをサポートしたりだとか、いうこともやってたりするから、ね、あと独占番組を作ったりしてる。まあその辺はだからまあ競争という理由もあるから、この数値っていうのはまあ、本当努力の結果なのかなという感じもしなくもないですけどね。そして、どんな時に聞いてるかっていう数値もありますよ。
うん。
聴取シチュエーション。オレンジさんはどんな時に聞いてるんですか？
一番多いのは移動時ですけどね。外出して、片耳にイヤホンさして、聞くのが好きというか、その記憶にの、前も話しましたけど、その、前も話したっていうとあれかな。音とその映像の記憶がこう重なるものなので、その回を聞いた、そこで、ポッドキャストの中で語られている内容と、その歩いているとか自転車に乗っている場所が紐づいて、なんか思い出されるのが結構好きで、なんか意識的に移動中とかに聞くこと多いですけど、でも家の中でも聞いたりはすることは多いですね。結構まあコンテンツ中毒、カルチャー中毒なので、何も見てない時とかに、片耳にイヤホンさして聞いてるってことはありますね。だから移動中と、家の中みたいなイメージ。でも寝る前とかには聞かないさ。
なるほど、なるほど。ちなみに1位なんだと思います？このでシチュエーション。ポッドキャストを聞くシチュエーション。
通勤中とかじゃないの？違うの？
正解は家事中です。
ああ。
まあ、皿を洗ったり、まあ、お洗濯したりとか、そういう時ってことなのかな。まあ僕。
あ、でも洗濯っていうか、物干しの時はしますね。洗濯はまあ、洗濯機に任せちゃうんだけど。
いや、そうだ
ね。物干しの時は確かに聞いてますね、
うんうん。なるほどね。はいはい。ちなみにこの、まあ複数回答なんで、それはそうなんですけど、まあ、35.2% が家事中。で、2位が趣味の作業中。3位が車の運転中。うん、まあ、これはカーラジオ的な感じですよね。で、それから歩いてるとき、就寝前、あと電車の移動などが続くということなんですよ。う
ん、なるほどね。ね、うん、家事中俺テレビ見ちゃうからな。そうな。
あ、そうか。家事をしながらテレビ見れる派の人なのね。
うん、
僕はなんか皿洗い。
見える位置
に、ね、置いてあるってことですね、テレビをね、
うん。
僕はなんかね、一番やっぱり皿洗いの時聞けるよね。なんか、ポッドキャスト。
そうな
の、うん。だから。
でも、皿洗いって行って30分行かないじゃないですか、その間って。なんかあんま集中して聞く感じでもないのかなっていう。
まあ、これはね、まあ、後に出るんですけど、何の目的で聞くのかっていうことにもよると思うんですよ。うんうんうん、俺結構多いのは、サミットの中で聞いてるよ。買い物。
サミットで流れる
らしい。違う違う。買い物しながら聞く。
ああ、でもそれはあるかもしれないですね。
まあまあ、これも家事中かもしれないけど。まあ、歩いてる
移動中と近い。
そうそうそう。はいはい、なんか、結構よく聞けて、だから、ポッドキャストのせいで、サミットで長居するっていうのはありますよ。なんか3週も4週もするみたいなね、そういうことも。時々あって。
まあ、コロナ禍は特に買い物とかスーパーみたいな人が集まるところはすぐに帰りたいタイプなので、ささっと済ましちゃうんですけどね。
まあまあまあ。でもね、このデータの面白いところは、まあ、これもなんですけど、やっぱ男性と女性とでデータを取ってるんですけど、ね、うん、女性は 22.8% なのね、家事ね。で、男性は 12.4% なのよ。だからまあそれは相対的に家事をやってるやつが少ないっていうふうな課題も浮き彫りになるんですけど、まあそういうことで、やっぱ趣味の作業中の方だと男性は数が増えるのね。逆転するんです。あと車の運転もやっぱり多い。歩いてる時も、就寝前も男性の方が多いんですよ。パーセンテージだけで。ってことはやっぱりまあ、これは、もちろんシチュエーションが重要っていうのもあるけど、やっぱどう生活してるかっていうデータでもあるってことだよね。男性が、
うんうんうんうん。
っていうこともなんかちょっと分かったりはまあしますよ。さあ、そして先ほどちょっと言ったその、まあどんなふなことを目的に聞いてるかみたいな話なんですけど、ジャンルね。はい。うんうん、で、まあジャンルはまあそれは押して知るべしで、やっぱりニュースが一番多いですよ。聞いてるジャンル、聞くと。まあ
番組的にもね、多いでしょうね。
で、続いてコメディ、音楽解説、あと英語、みたいな話になっていくんですって。で、このジャンルの範囲が結構むずいけど、テレビ番組、映画っていうのが、1、2、3、4、5、6位に入ってますね。まあでも、ニュースが圧倒的に、まあニュースを聞きたいという人が圧倒的に多いみたいですね。
うんうんうん、
聞いてるのは、まあ、でも文化辞表みたいなものとかも多いのかな、オレンジさんは。
僕はカルチャー系ばっかっすね。
うん、まあ、カルチャーって言うともね、結構な広範囲を拾ってしまうことになってしまいますけどね。まあ、一応社会文化っていうくくりもあるけどね。はい。うんうん、で、まあ、ポッドキャストの探し方は、ポッドキャストアプリ内で探す人がやっぱり一番多いということで。なんかここはね、検索が一番多くて、SNS が2番目に来るみたいなんですよね。
うん、
で、聞く目的です。さっき言ってました。で、これはちょっと幅がある言い方なんですけどね、1位がね、エンターテインメントとしてっていうご意見。
うんうん、
で、2位が最新の情報を取り入れるため。で、3番目が実用的な情報を得るため。まあ、英会話とかそういうことかな。で、4位がリラックスするためっていうのが入ってるんですよ。つまりだから、まあ、いろんなね、新しいこと知りたいっていうふうな人もいると思うけど、なんとなく聞きたいっていう人とか、心落ち着かせたいとか、いうことも結構多かったり、これ選択肢からもともとあったのかわかんないですけど、作業中の環境音としてっていう人もいますよ。
作業中の環境音、へ
ぇ。だから我々もさ、なんか一生懸命なんか伝えようと、まあ時々してたりしますけど、なんかこう、もしかしたら俺たちの謎のこのノイズが、リラックス効果がある可能性も、いや、それを求めてる人いるか分かんないけど、ってことも
ある。そういう意味で言うと、聞き流せるラジオではありますからね。
聞き流せるといいね。うん、お経のようにね、とは思いますけどね。うん、はい。まあ、みたいなことがいろいろ分かったということですよ。はい。
うん、
どうですか？なんかその、元々のイメージと比べて、まあ、割とそんなに離れてないなとか、そういうのありますか？
そうですね。まあだから、さっき、最初のその聞かれてる割合みたいなところの意外性、まあ 10% もいるんだっていうところでやるとか、あと、でもまあ番組の思考というか、まあ多様性でこういう番組があって、どういうタイプのものが聞かれてるかみたいなところのイメージは、近しかったし、まあ家事中かとかって思うとどういう、その家事中にはどういう番組が聞かれるとかっていうのもちょっと興味深いなみたいなものもあったりしますけど、まあ、だいたいイメージ通りではあるかな。
うん。僕もまあ、でもあれだね、家事中っていう感覚もあるんだけど、ただやっぱりもちろん聞きたくて聞くラジオ番組、普通のこの TBS とかでやってる番組を聞くこともあるんですけど、やっぱポッドキャストって聞こうっていう意思が自分の中にちょっと働いてるから、うんうん、そういう意味ではこう、なんかちょっと、しっかり聞いてやろう感は、どっちかというとあるよね。 ファンですってこう告白してる感覚もちょっとあったりするというか。
うん。
うん、そうそう。で、まあ、ご自身のことからまず聞きましょうか。その、ポッドキャストとの付き合い方、まあ、今年、5年後、10年後、どんな風になっていくと思いますか？一応逆に言えば、ちょっと前までは、ポッドキャストなんか聞いてなかったわけじゃない。
今、そうね。いつから始まったんでしたっけ？ちなみに。
ポッドキャストそのものは結構前からやってたと思いますけどね。ちょっとごめん、正確なことは言えませんが、生放送の配信サービスとか自体は、まあ、10年ぐらい前からやってた、もっと前からあったと思いますから、ポッドキャストもあったとは思うんですけど、うん、でも流行り始めたの、うん、そんな、少なくとも日本で言えば、この5年ぐらい。で、特にこの1、2年で急激に伸びてるっていうのが、おそらく、状況、市場的な状況だと思いますけどね。
なるほどね。だから、その、多分、そんなに聞く形としては変わらない。リアルタイムでラジオを聞くとなると、その、配信では流せない。権利関係上流せない音楽とかが流れてるものについては、ラジオとかで聞くか、ラジコとかで聞くかもしれないけれども、それ以外は、ポッドキャスト、まあ、流れ続ける限りにおいては、聞き続けるだろうと思う。5年先、10年先までも、続けるだろうと思いつつ、さっき言ったちょっと囲い込みというかね、Spotify オリジナル、Amazon オリジナルみたいなコンテンツも出てきてるので、そういったものの中には、時にはその、なんだろ、今までだったら派生でこの人が話してたから聞こうと思ったものが聞かれなくなる可能性っていうのは十分にあり得るので、現状維持でありつつ、プラスアルファとなるとなかなか手が出しにくい、習慣の、習慣のそのルーティンの中には組み込みにくいだろうなっていうのはあるかなと思いますかね。
なんか僕はやっぱ、このながらにおけるポッドキャストの役割っていうのはすごく大きいなと思っているので、あと、うん、まあどうなんだろうね、最近聞いたポッドキャストで、すべてのニュースは賞味期限切れであるっていう、番組があって、うんうん、早水健郎っていうライターの人と、小倉隆二さんっていう編集者。
うん、
まあ、テレビのお仕事が。
まあ、二人とも編集者ライターです
ね。そうだね。うん、まあ、我々のなんかこう、ちょっと好きなところに、こう、編集者関連の人というか、いうキーワードもあったりして。うん、若林圭さんも、まあ、編集者だよね。
うん。そうですね。
はい。彼のやってるポッドキャストの名前なんだっけ？
こんにちは、未来。
はい。まあ、みたいなものとか、まあ、あるんですけど、その、すべてのニュースは賞味期限切れであるを聞いていて、その、まあ、津田大介さんという方がね、ゲストで出てて、まあ、この方もライターとか編集が、まあ、元々だった人ですけど、なんかこう、ポッドキャストのマネタイズみたいな話をしててさ。
うん
うん、で、これは、まあ、聞く側は直接関係ないとはいえ、やっぱその、ポッドキャストをやることってどういうことなんだっていうことを、まあ、丁寧に考えると、まあ、つまり、なんとなく放送しているのとは、やっぱちょっと違うわけじゃないですか。ここも結構、だから幅があると思ってて、いわゆるこう、ボイスログ的に記録を取っているついでに聞かせてる人と、やっぱこう、意識的に聞かせたいっていうふうな意思の番組と、ちょっとあるじゃない？二つ。
うん。
でもこの差もなんか俺は、ちょっと自分で言っててむちゃくちゃなんですけど、なんか全然知らない配信者とかがさ、ツイッターの配信サービスとか、あとスプーンとかボイシーとかで結構喋ってたりするじゃないですか。
まあ、ボイシーは多分承認制だったりするのかなっていうのがあるので、なかなかそういうものも難しいかもしれないですけど、まあそうですね、あるかもしれないです、ね。
いやいや、それは、俺が知らないっていうだけで、なんか、有名な YouTuber とか、有名ななんか、配信者とか、そういう人なのかもしれないんだけど、で、そういう人が、まあこれは別に YouTube とかでもありますけど、ニコ生とかでも、もうほとんど、ラジオのコーナーとも及びつかない、その、書き込みを読み上げるっていうコンテンツもあるじゃない。
ああ、俺聞いたことない。そうなんですね。あるんですね。
そうそう。まあそれはゲームの実況とかにもそういうことって時々あるんですけど、ありがとうね、みたいな話だとか。で、そういう、なんていうかな、コンテンツ作り 混んでないけど、その場みたいなものがむしろ重要みたいなものもあったりして。だけどそれはね、リスナー数とか何らかしらのこう、お包みというか、そういうもので成り立ったりもするわけじゃないですか。
うんうん。
だから、ポッドキャストのマネタイズっていう、音声配信のマネタイズっていうのが一口にくくれなくはあるんですけど、でもそういうことを考えることで、その、まあ、コンテンツの精度というか、質みたいなものも上がるし、おそらくポッドキャストこの数年すごく質が上がってるんだと思うんですよ。それは、市場の裾野がめちゃくちゃ広がっちゃってるから、まあ当然ね、うん、吉本とかみたいなのも参入はしているし、タレントさんがね、YouTube 入っていったように、ポッドキャストも、パーセンテージ的には、配信者のパーセンテージはプロが増えてるんだと思うんですけど、そういう意味で言うと、なんかこう、お金儲けの仕方っていうものの形によって、ポッドキャストも変わっていくのかなと思ったりするんですね。まあまあ、だから聞き手にはピンとこないところもありますけど、まあまあ我々配信者ということもありますので、そういう意味で、ポッドキャストの聞かれ方は、まあ、まあちょっと来年変わるかわかんないけど、10年ぐらいどうなると思います？
結局俺、ポッドキャスト金にならないと思っている派なので、どうしたってマネタイズなんてありえないという、立場にいる人間で、うん、今一応 Spotify とか、Amazon とかが囲い込みって言いましたけど、その、まあ、ある種聞く人、囲い込みのためにいろいろとオリジナルコンテストが出して、一応そこに PR 費用を出してますけど、そこで出されてるのも既存でまあ人気がある人たちに対して、支払われてるに過ぎないもの。まあ、古典ラジオとかはどちらかと素人の方から始まって Spotify の方のオリジナルコンテンツも出してるみたいな立場なので、ちょっとそこら辺はあるのかもしれないけど、いろいろと実験をそれぞれしてみて、まあ、それこそ Amazon とか極端ですよね。いきなり Audible っていう、もともとはその、なんだっけ。オーディオブックを扱っているサービスに、そういうポッドキャストのオリジナルコンテンツ、マッシュ・ミナミさん、藤井隆さんかね、の番組とか入れたりとかして、そこの会員を増やすための手段として入れているに過ぎないので、おそらくそこら辺が落ち着いていったら、そういうもの、オリジナルコンテンツにわざわざ PR 費用を払ってやるっていうのも、おそらく終わると思っているので、結果、マネタイズの方法は、まあ、あれか、さっき言ったスプーンじゃなくて、ボイシーとかはお金出てたりするのかな？わかんないけど。なんか、
お金取る仕組みがあったりするね。定期で、取るとか、その、古いものを聞くとか、そういう仕組みもあったりするよね。うんうんうん、
一時的にそういうところ盛り上がりつつ、結局でもこれだけ無料で聞けるものが多いんだから無料でいいじゃんって思うユーザーの方が圧倒的多数だと思うので、まあ、音声メディアにおいて、まあ、ラジオももう完全に下火ではあると思うので、マネタイズはできないもの、もうあくまで趣味として続けていくものにしかならないかなと思ってます。
そのすべてのニュースは賞味金切れであるの話では、まあ、例えば、うん、イベントをね、その、ラジオ、このポッドキャストを通じて、うんうんうん、まあ、裾野を広げてイベントをやると。まあ、これはその話の中で、東京ポッド許可局とか、それから、ダースレイダーさんたちがやってる、まあ、YouTube のコンテンツの連続性でイベントやるといっぱい人が来るみたいな。なんかそんな話で、まあ、イベントをやるとお金が集まる、みたいなこととか、
でもあれ一応なんかラジオかましてはいますけど、タレントのビジネスでしかないですからね、あれね。
まあまあまあまあ、だけど、その、メディアの通じ方だよね。まあもちろん、それは言えばそういうことにはなりますけど、僕らが今喋ってる人たちは、多少格好書き有名人ではありますけどね。
あれはそうかもしれないですね。都市伝説を言うと、やっている人たち
は、ね。はいはいはい。
都市ボーイズとかは、うん、でも、ポッドキャストから始まって人気が出てて、イベントとかちょいちょいやって、おそらく、まあ、放送作家とかもされてたのかな？で、生計というか、収入になってる人たちだと思うんですけど、うん、あんまいないと思うな、うん。ゼロから始めて人気が、ポッドキャストで人気が出てみたいな人は、特にこの1、2年で言うと、あんまいないんじゃないかな、うん。古典ラジオさんぐらいじゃないか。
まあ、僕が、思ってるのは、そういうマネタイズによって、聞く人にどういう影響があるのかなっていう話で、 例えばもう一個あるのは、その、オーバーザさんって番組は、あの、俺が知ってる範囲だと、あの、アラジンポップインっていうですね、プロジェクターの会社がスポンサードしてるんですよ。だから、まあまあ、その、ちょっと、ネタのように、ポップインっつってこう、番組中で喋ったりしてるんですけど、その、無論さ、お金がね、民主党から、出たからっつって、民主党によるかどうかっていうのは、それは分からない話なんですけど、なんていうのかな、スポンサードされるっていうのもあるじゃない。それはまあ一般的なラジオでも、まあもちろんテレビでもそうなんですけど、でもそうなってくると、その、よっぽどな立場でないと、なんかそのバランスが崩れる可能性もあるし、なんならこうね、スポンサーが作る番組だと、その番組になってしまう危険性もまああるには、
親和性みたいなね、そのスポンサー。なんか文化系トークラジオライフとか、まあ、格付きかな ?2 ヶ月に1回ぐらい放送自体もやってるし、ポッドキャストにも流してますけど、それはバリューブックスっていうね、中古の本の、宅配っていうか、販売業者が入ったりしますけど、でも、ビビたるものというか、なかなかね、番組を運営するため、番組でギャラを払う形で進めていくための、それの補完にしかならないのかなとは思いますけどね。
スポンサー、まあ、多分そう答えそうだけど、スポンサーってされたいですか?
いや、全く。
でもお金が手に入るんだよ。番組作りとかで何かお金を使うとか、そういうこともできたり。
さっき言ったとその、思考性として、まあ趣味でしか続かないものだと思ってるし、自分自身もそのつもりでしかやってないので、うん、お金が絡むことがすごく嫌です。
そのさ、趣味って、っていうのは、いや、まあ、これだから、聞かれる側、聞く側の話として考えるわけだけど、要するにさ、どういうつもりでやろうが、面白ければ別に聞き手としてはいいと思うんです。これは僕の考え方ね。うんうん、それは、すべての、表現物だろうが、表現されてないものだろうが、俺が面白いと思えば面白いでいいと思ってるね、僕は。
あ、じゃあ、ポンさんとあれですか?その、ラジオの中で流れてくるショッピングコーナーとかもちゃんと聞くタイプの人ですか?
うん、ちょっと話ずれるけど、別に、まあ、僕はポッドキャストで聞いてることがあんまりその、普通のラジオではないから、例えば、うんうん、セッション22っていう TBS の番組ありますけど、これも、僕、ラジオで聞くことが多いし、うんうん、まあ、なんならラジコで、うんうん、ラジコっていうアプリね、あれも CM 込みで放送されてるので、まあ、それで聞くことが僕は多いから、うんうんまあ、ちゃんと聞くかどうか、まあ、飛ばしたりはするよ。まあ、でも、オレンジさんに比べれば聞いたりはするかな。
僕はそう、飛ばす方なんですよ。
一切聞かないってこと。
うん。
まあ、だからそれはやっぱりこう、ながら聴取するっていう感覚と、ポッドキャストっていう風な枠組みで聞くもの。うん、まあ、でもこれ YouTube の感覚とかもまたね、最近変わっているから、イコールで結びつけるのは結構難しいとこだと思いますし、なんならその、無料で手に入れることっていうことの是非っていうかさ、全部それが趣味であるべきだっていう考え方もあるだろうけど、でも面白いものを作るにあたってコストとか時間がかかるのであれば、それについてまあ、いや、振り向けてくれたっていいよって聞く人はいると思うんだよね。こっちも全てのポッドキャストが、だってね、多分編集だとか企画会議だとか当然して作られるものだから、それが無料であるべきだと、配信者の人が、それは、いわゆるプロだろうが素人だろうが、同じといえば同じだし、あともう一個話ずれるけど、直接お金にならなくても、これが自分のブランドを作るっていう風な趣旨になってるっていう人もいるじゃない。
ブランドになる。
うん、まあまあ、こういう面白いことやってる人がいるんだっていうことを、まあ、作っていく場所になってて、今これはさっき言ったイベントにつながるとか、本を売るとか、そういうことになっていく、まあ、具体的に言えばそういうつながりになるってことですけど、まあだから、
最近のあれか、危機開会、明快辞典みたいなやつとかも、そういうイメージかな?
ごめん、それは、ポッドキャストですか?
ポッドキャストです。Spotify オリジナルで、ミュージシャンの玉木さんって方と、タイタンさんっていう、まあ、ラッパーの方との二人でやっている。まあ、そういう感じなのかな。どういう番組イメージしてます?今。
いやいや、これっていうのじゃないけど、まあ、でも、例えば、すべてのニュースは賞味期限切れである、そればっかり言いますけど、それなんかは、まあ、二人が、もちろん、 記名原稿もね、テレビ出てることも多いですけど、やっぱ、うんうん、もちろん単なるファンではないけど、でも近い感覚というか、あ、こういう感覚の人なんだっていうことがより近くに感じられるから、その人たちがやることについてちょっと追いかけたくなるっていう気持ちは出てはくるんですよ。
うんうんうんうん、
でそれが、ポッドキャスト始まりじゃないかどうかっていうことで結構大きい違いはあるかもしれないんだけど、まあ、なんていうか、聞く側としてはさ、そういうことも込みでポッドキャストに触れてる人も多いと思うんですよね。だから、まあ、別に、マネタイズしろって言いたいわけじゃなくて、マネタイズすることが多分今後増えていくと思うんです。大なり小なり。いろんな形で。
増えていかねえと思う。
いやいや、だから。
逆に下火になっていくと思う。
あ、ポッドキャストが。
うん、
お
ー。じゃあ、ポッドキャストのマネタイズかっていうか、ビジネス目的のポッドキャストっていうのが、もう今多分ピークで、下がっていくと思います。
うん、おー、まあじゃあ、YouTube みたいな形にはならないと。
うん、と思います。てか、それの成功例が多分一個もないし、今のところ。
なるほどね。まあまあ、ちょっとその、マネタイズできるかどうかについては、その、すべてのニュースは賞味期限切れであるを、の津田さん回とかを聞いていただければ、まあちょっと検討の面白みがある
ん
で、
ね。津田さん懸命だったの、ポリタス TV ってあれ動画のメディア、まあテキストメディアか。うんになってくるので、あれでまあなんか会員を囲い込んでみたいな可能性はあると思うけど、うん、音声配信で課金でせあれさなんだっけアーティストの方とかやるラジオのアプリとかはあるのかな、うんうん、あと本田圭佑とかがね、うん、サッカーの本田圭佑がやってる音声配信サービスで課金制でやってるのとかあるけど、まあ遠からず潰れんじゃねえかな。
ずいぶんあれね悲観的な感じですね。
うん、無理だと思って。ラジオにあんだけ金が回ってない現状で、そんなところが行くとは思えないというか。
まあ、あとね、その番組中に広告を流すっていう仕組みなんかも今作ってる。まあ、アメリカとかもあるのかな、うん、なんかそんな話も聞いたりしますから。無論その。
最近ラジオクラウドの広告うざいですからね。
いや、だから広告の扱われ方だよね。まあ、なんかちょっとそれは若干世代間によって意味が変わってくるのかなというふうに思いますけど。
映像以上に音声の全く自分の好みと興味ない広告って結構しんどいですよね、やっぱね。映像以上ですよね、広告の。YouTube における広告はなんとなく見流すことができるけど、うん、結構ラジオってそこに集中しちゃってるので、その自分が聞きたいものとのギャップがある広告が入ってると嫌悪感が強くなってるイメージがある。
まあ、そのマッチングのね、その仕組みなんかも、まあこれはその、マッチングさせることがいいことなのかっていうのはよくわかんないから、まあ俺はその出稿数とか、まああと普通のラジオって、うん、広告の意味っていうよりか親しみの問題だったりするから、この CM 出してる企業の商品を買おうではなくて、あ、また緊張さんやってるなっていう感じで CM 聞いたりするわけですよ。
いや、そうね。あと、うん、そうですね。だから、スポンサーとして。
そうそうそう。だから、応援してることの価値だとかも含めて聞いてるから、その、いわゆる機械的に流れる CM の方がむしろ不利なのかなって気は、逆に今のオレンジさんの意味で言えば、こっちがその入り込んで聞いてるのに、全然関係のない顔で CM 作られるよりかは、それこそ、ラジオ CM の、番組中でこう製品紹介するみたいな方がよっぽどこう身に入るというか、っていう話もあるとは思うんです。最近TBS ラジオでさ、大沢優里と毒まみさんだよがさ、もう過去にやってた番組のフォーマットそのままで CM やってたりするのよ。マムスターンとかっつって。
今その番組自体はなくなった？あれ、これから優里さんの番組
今は土曜日やってて、優里さんの番組はこの3月終わるんですけど、だけど、昔ね、平日の時に、毒まみし三内のミュージックプレゼントで、絡みがあったんですよ。中継先とスタジオ。うんうん、で、それをそのまま、何ブルーベリーを使った、健康食品の CM にしてるの。これはすごい、ちょ、聞いていただきたいですけど、ぜひね、TBS ラジオ。だから、ちょっと話ずれまくってるけど、とにかく、なんか、CM の作り方とかも、俺は工夫は全然あると思うし、それと内容とかをどういう風にちょうどいい感じにするかっていうか、多分から、ニュース番組は今作れても、なんかトータルののんびりラジオみたいなものが、やっぱなかなかポッドキャスト作れないんだよね。聞くつもりでみんな聞くからさ。 うんうん、だから、オーバーザさんとかは、なんかそのやっぱ間を取ろうとしてるというか、やっぱラジオのプロだった人たちがやってるのかなって感覚もあったりするんですけど、だからまあ、俺は、ちょっと、まあ、可能性ゼロだと言われたら話は止まってしまったりもするんですけど、なんか俺はちょっとなんか、うんうん、マネタイズの形がもうちょっと心地よくなれば、作り手のエネルギーとかもまた変わっていったりとか、するのかなとかね、うん、まあ、いうふうに思ったりするので、それがカチカチとしたラジオを作るとか、まあでももう一方でね、またこれもスベニューで言ってましたけど、素人という立場みたいな、そういうところの良さもあったりするから、やっぱこう、テレビとかプロラジオの、プロ感だけがポッドキャストを支配していくと、今のポッドキャストのそのごちゃごちゃ感のつま、面白さっていうのが消えてしまうのかなっていう気もまあしなくもないですけどね。
まあ、そういう意味で言うと僕は精査されていくというか、どんどんどんどん自然淘汰されていってお金目的で始めたけど、ああ、これうまくいかないんだなって辞めていく人がどんどん増えていけばいいなとは思ってます。
辞めてる人が増えた方がいいの？
うん、
まあまあ、でも、裾野は。
別に、これ、なんか、その、ポッドキャスト市場が広がる意味がないと思ってるから。
ああ、どういうこと？
どうせだって語りたい人は残るし。なんか喋りたい人がいて、聞きたい人がいてっていうのは残るから、うん、これ以上別に市場として拡大する意味はないと思って。
そう、だって聞く人の数だってさ、さっき言ったけど、まだ全然少ないんですよ。14.4% ですね。この割と多めに出るだろうと思われる調査でも、聞いてる人が 14.4 なんだから、だから、まあ、無論ちょっと日本の場合は、なんつうのかな。割とこうメジャーな地上波テレビとか、まあ、決まったラジオ局とかが、そんなに数がないから、大量のコンテンツを配信すること自体がちょっと違和感あるところもあるとは思うんですけど、でも、YouTube だってめちゃくちゃ今数は増えてるし、そのチャンネル側の方がさ。で、ポッドキャストが増えてるってことは、それは聞く側と出す側が増えるってことは、市場が盛り上がって、トータルでユーザー数も増えていくって、そういうことだから、歓迎すべきことではないのかな。
いや、全くですよ。聞く側としても番組数が増えることによって、うん、もしそれで面白い番組が増えたとしても、なんか、可処分時間を限られている中で、そこで奪われる時間は、増えていってしまうわけであって、うん、全然聞く側としてもそうですし、発信する側としても、どんどんどんどん番組数が増えたとしても、うん、別に僕たちは聞かれる数が増えるわけでも多分ないだろうし、ライバルはどんどん増えていって、それこに奪われる時間が増えるわけだから、うん、これ以上増えること、市場がどちらの観点でも、聞く側でも、発信する側でも、市場が大きくなることは全く意味がないことだと思ってます。
でも僕らができてるのって市場が広がってるからできてるんじゃないの？
もうだからこれでもうマックスです。もういいです。
そう、随分自分中心な話だね。
だから自分でしかないでしょ。いやい
や、そうかも。
だって、他人事としての市場のことなんて語ったってしょうがないでしょ。
いやいや。
自分のこと
でしかない。まあそうですけど、僕はね、いろんな人がいっぱい聞くようになった方が、
聞くんだったら聞くよ。勝手に聞くよ。何もしなくて。
いや、だから。
でもそれが、はい、広がろうか、広がる前が、僕たちには関係はないことだよ。その人たちが判断することだし。
いや、まあ、その、素人がこういう話をするのは意味がないって言われてるみたいで、ちょっと辛いですけど、この30分やってきて。
だから、そこについて知ることというか、状況としてそういうことっていうのは知ることは、意味があることだというか、価値があることだと思うけど、はい、市場の規模の動向っていうのは全く僕らには関係ないことだと思いますよ。
まあ、いや、だから、まあ、この辺もちょっと難しくて、つまり、この、うん、まあ、僕も、ちょっと話、大幅にずれますけど、この種ラジってやっぱり自分の距離感をどこに測るかっていうところは大事で、つまり僕らがタレントでも有名人でも、うん、あと何かの専門家でもないから、社会のことを語るときの距離感ってすごい難しいと思うんですよ。
そう、いや、
つまり私が何かできますっていうふうな言い方も できなければ、こういうふうなものですっていうふうにオピニオンみたいなことをガチッと言うことも結構難しくて。
うん、
だけど、やっぱ社会のこと。
難しいってのはよくわかんないですけどね。みんな誰しも言う権利
があ
るけど、まあいいや。
権利が、なんていうのかな。まあ俺はポッドキャストっていうものの、
ツイッターとポッドキャストが何が違うのかと思うし。
一つの緊張感というか、これはまあ聞かれるものだからさ。だから僕がさっき言ったみたいな、なんとなく生放送でずっと流して人のコメント読むみたいなものは、ちょっと俺なんかまだわかってなくて。 つまり流れていくものの、その、何にもなく、何も意味がないけど流れる意味ももちろんあると思うんですけど、僕らがちょっとまとまった形で、なんか発信するってことは、それなりのこう、単に流れていくものだけど、やっぱこう、ちょっとしたこう、塊的な意味があったりすると思っているんですよ。だから、そいつを投げるときに、なんかこう、聞いてる人に単に、なんつうのかな、ラジオっぽいことを聞かせるみたいなことって意味がない気がしちゃってて、あ、俺はね。だから、それをなんとかして成り立つような言葉遣いとか立場的なものを考えながら喋ってはいるんです。ただ、オレンさんおっしゃるように、俺らがこのなんとかの市場について喋るって話って、すごくなんか、何なのお前らって感じもあるとは思うんですよ。
まだ情報としての価値はあると思いますよ。
いや、まあ、でもまあ、意見を持つのも自由じゃないですか、別に。ただ、こういうふうに番組として提出するときに、何なのかなって話になるじゃない、多分。
何なのかなっていう感じ、
いや、僕だからこのね、今日のポッドキャストの、まあ、未来の話をしたいなと思ったんだけど、未来は勝手にできるものだから、俺らがどうこう言ってもしょうがないっていう考え方もあるじゃない。
そうです。まあ、自分たちの放送に集中すればいいじゃないかって話ですね。
うん。まあ、でもコンテンツとして未来を語るっていうコンテンツもあり得るじゃない。一般的にはさ。
まあ、コンテンツとして、そうですね。
そうそう。ただ、俺らがそれをやるかどうか、ふさわしいかどうか問題ってのはあるじゃない。
ふさわしいってないと思いますけど、
ね。いや。
まあ、僕も他の意見です。
いや、ないなら別に。
ふさわしいかふさわしくないっていうジャッジは、誰もしないし、自分たちでそれもしないもんだ
と。俺、まあ、俺はあると思ってんだけど、別にないんだったら、未来の話してもいいよね。市場がどうなるかの話をしてもいいよね。
まあ、するのはご勝手にっていうことでしかないけど、そうですね。
そうですか。はい。いや、
そこにおいて、自分たちの、なんだろう、必然性とか、自分たちがやる必然性とか、社会がから求められる、なんか、要請とか、なんかそういうものって、なんて言うんだろう。あんま考えないでいいんじゃないかな。ツイッターでみんなだって日々勝手にツイートしてるでしょ。それとなんかまあ、そんな変わらないんじゃないかなって僕は思ってますけどね。
ああ、そうか。まあ、これもね。
ツイッターでマネタイズとかあんま考えないでしょ。
まあ。
で、ツイッターの市場が大きくなったらもうどうでもいいでしょ、結構。
いや、どうでもいいっていうか、まあ、ちょっとこれはだから欲張りなのかもしれませんけど、なんかちょっと、ポッドキャストの一パーツというか、要するに、スポティファイに言わせれば、配信してる人も、聞いてる人も同じなんだよ。ユーザーだから。でも、俺は、そういう風な仕組みの中の、まあ、もちろんそれは、しょうがないと思ってはいるけど、でもなんか発信者とか、ポッドキャストやってる人としての何かもないと、その、単にユーザーっていう扱われ方と、その、なんていうかな、波にただ乗るっていうの、意識だけだと、ちょっとやっててきついかなって思っちゃうところはあるのね。で、それは、いや、わかるよ。だからユーザーとしてもちろん僕は今、この、ポッドキャストっていう遊びを、楽しませてもらっているんで、全然それをな、受け止めているんだけど、でも一方、なんかそういう、なんでポッドキャストやってんだろうっていうことを考えたりすることもやらないと、なんかせっかくやる側として遊んでるわけだから、なんかそういうことを考えたり、コンテンツとして、俺の立場じゃない何かを語るってことも、だからここは難しいと思ってるね。完全に切り離すと、単に真似事してるだけになるから気持ち悪いと思うんですけど、その辺の行き会を僕はなんか割と面白くも大事とも思ってたりするんですよね。
僕はなんかその時その時で喋りたいことを喋るっていう、まあツイッターと同じようなもの、さっきと同じですよね。で、いいかなと思ってます。ということで、すみません、もう長くなっちゃったんで、そろそろ切りたいんですけど。
はい、切りたいんですけど、俺に言ってる、はい、ありがとうございます。まあ、聞いてくださった方も大変で、すみません、ありがとうございました。はい、まあ、ね、時にややこしく考えたり、 時に喋りたいこと喋ったりして我々はやっていきたいと思いますが。はい、ということで、うん、ポッドキャストユーザーがどんなもんなのかっていうふうなことの調査を、通して、ポッドキャストが将来どうなるのかなっていう話をしようと思ったら、ちょっと違う出口に出たという感じで、皆さんはいかがだったでしょうか。うん、はい。ということで、タネラジのメディア覗きでした。はい。お相手は、スベニューの話ばっかりしてたよね。俺らもなんか、なんてタネラジって呼ばれてんだろうな。でもタネラジって短い。そんなことを考えて、すっと眠る日々です。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。タネラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify や Apple Podcast にて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は、公式サイト、種らじ .com をご覧ください。番組の感想や、あなたが気になる種の話は、公式サイトのお便りフォームから。お待ちしています。